ストーリーテラーブック。
ゼロ匹の豪州宮沢賢治。豪州は町の活動写真館でセロを弾く係でした。けれどもあんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の学士の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎみんなは楽屋に丸く並んで、今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもぼうぼうとそれに手伝っています。ゴーシュも口を凛と結んで、目を皿のようにして楽譜を見つめながら、もう一心に弾いています。にわかにパタッと楽長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてしんとしました。楽長が怒鳴りました。
セロが遅れた。おうてててててい。ここからやり直し。はい。
みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして、額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。
セロ、糸が合わない。困るな。僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。
みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。
今の前の小説から。はい。
みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をして、またパタッと手を打ちました。またかとゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには今度は別の人でした。ゴーシュはそこで、さっき自分の時、みんながしたようにわざと自分の笛へ目を近づけて、何か考えてるふりをしていました。
ではすぐ今の次。はい。
空と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。
なんだ？まるでなってない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで。将軍、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやってる僕らが、あの金靴鍛冶だの、里親のでっちなんかの寄り集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシュ君、君には困るんだがな。表情ということがまるでできていない。怒るも喜ぶも、感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ、しっかりしてくれないとね。高貴ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことでは、みんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。
みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえて、マッチを吸ったり、どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュは、その粗末な箱みたいなセロを抱えて、壁の方へ向いて、口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して、自分だけたった一人、今やったところを初めから静かに、もう一度弾き始めました。 その晩遅くゴーシュは何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家と言ってもそれは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったりキャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシュはそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の符を引き始めました。符をめくりながら引いては考え、考えては引き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何遍も何遍もゴーゴーゴーゴーを引き続けました。夜中もとうに過ぎて、しまいはもう自分が引いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。
奉仕君か？
ゴーシュは寝ぼけたように叫びました。ところが、すうと戸を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、ゴーシュの前に下ろして言いました。
あーくたびれた。なかなか運搬はひどいやな。
なんだと？ゴーシュが聞きました。
これ、お宮です。食べてください。
三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。
誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った！第一俺が貴様らの持ってきたものなど食うか！それからそのトマトだって、俺の畑のやつだ！
なんだ、
赤くもならないやつをむしって、今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう！言ってしまえ、猫め！
すると猫は肩を丸くして、目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。
先生、そうお怒りになっちゃお体に触ります。それより、シューマンのとろめらいを引いてごらんなさい。引いてあげますから。
生意気なことを言うな、猫のくせに！
セロ引きは尺に触って、この猫のやつどうしてくれようとしばらく考えました。
いや、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。
生意気だ！生意気だ！生意気だ！
ゴーシュはすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では弾くよ。ゴーシュは何と思ったか、戸に鍵を買って窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して証を消しました。すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。
何を弾けと？
トロメライ、ロマチックシューマン作曲。
猫は口を拭いて澄まして言いました。
そうか。トロメライというのはこういうのか。
セロ引きは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いで、インドの虎狩りという符を引き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチッと目をしたかと思うと、パッと戸の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと戸へ体をぶつけましたが、とは飽きませんでした。猫はさあ、これはもう一生一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。